今日はレビ記の25章35節から46節までです。レビ記の25章35節から46節。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利得も利息も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの都市まであなたのもとで使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたのもとから出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。あなたのものとなる男女の奴隷はあなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。またはあなた方のところに居留している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族であなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有にできる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかしあなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならない。アメン。ここではイスラエルの同族の誰かが貧しくなって落ちぶれた時、まず、まあ、その貧しくなるのにも段階がありまして、35節から38節までのところは、まあ、さほどその落ちぶれ方がひどくない状態、まあ、兄弟、あなた方の兄弟の中で貧しくなって暮らしが成り立たなくなった時は、まあ、扶養しなさいということ。そして39節から43節のところは、兄弟、まあ、その貧しさの度合いが、もう少し深刻な状況になった場合、まあ、そして、どれほど貧しくなるか、まあ、身売りするまでに落ちぶれた場合は、39節以降のようにしなさい。でただし、あなた方のうちで、奴隷としてはならない。奴隷とするのは、まあ、外国人の、周囲の国々から男女の奴隷を買うということは大丈夫だけども、しかし、あなたの兄弟姉妹を奴隷としてこき使ってはならないということが、まあ、今日の箇所です。47節以降は、さらにその深刻の度合いが、もっと最悪の場合、要するに兄弟姉妹、まあ、イスラエル人がとても貧しくなって誰も 買取手がなくて仕方なく異国人に身売りをするような、イスラエル人が異国人に身売りをしてしまうような場合はこれこれのことをしなさいというのが、明日見ます47節以降のところです。当時ですね、奴隷という制度は確かにありました。現代の日本では奴隷制度はないんですけども、ただイスラエルにおいてのその奴隷の生活はもうレビ記の方を学んできた皆さん分かると思うんですが、はっきり言って現代日本の労働者の方が奴隷、当時の奴隷以下の生活をしております。イスラエルの奴隷はまだですね、憐れみが施されて、そしてちゃんと自分で立てるようにされておりましたし、また、奴隷だからといってもう命を主人が思いのまま取っていいというわけではなく、もう奴隷をですね、まあ打って、そしてその日に死なせてしまった場合は、まあ、命には命をということが適用されますので、ですから主人は、奴隷に対してもやはり人権がありますので、それほど、きつく当たることは、当時できなかったわけです。とにかく、当時のイスラエル以外の国においては、その奴隷制度というのは、やはりかなり深刻な、もう人権もないような、状態、そして身売りをするとか、そして、金で人の命を買うとか、そういったことが行われていたんですけども、しかし主は、イスラエルの中において、兄弟姉妹の中において、そのような、奴隷としてこき使ってはならない。この46節の最後の方にあります通り、あなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならないと言われております。ですから兄弟姉妹同士で互いに酷使し合うというのは、これは御心ではないんですね。人を酷使するということ、それは御心ではありません。まず35節から38節のところ、兄弟のうちの誰かが貧しくなって、そして暮らしが成り立たなくなった場合、そういう場合、もし兄弟の中でそういう兄弟姉妹がいるのでしたら、あなたは彼を在留異国人として扶養しなければならない。扶養ですね、扶養家族の扶養です。そして養って、そしてその彼らのがあなた方の中で生活できるようにしなさいと言われております。そして36です、彼から利息も利得も取らないようにしなさいとあります。利息っていうのはあれですね、お金を貸して、例えば、1万円を、誰かに貸すとします。でそれで返すときには1万1000円で返してねということでなりますと、1000円が利息になるわけですね。ですから貧しくなった兄弟姉妹を扶養するときは、そのようにして利息を取らないようにしなさい。ちょっと今月どうしても10万必要なんだよということで兄弟姉妹が来た場合は、じゃあ返すときは11万円にしてね、そういうことは許されないわけです。兄弟姉妹に対してちゃんと10万円に対しては10万円という形で、フェアな形でやりなさいということですね。もっとも扶養するというのは、養うということですから、ですから、兄弟姉妹が返せないような時でもしっかりと扶養してあげなさいということです。また、利得の方、この利得というのはですね、その兄弟姉妹が、例えば何か働きをしますと、例えばその兄弟が、10万円相当の服を、3日かかって折れると、そういう技術を持っているとしますと、でその兄弟を、雇ってですね、で10万円の着物を3日で、仕上げるということを、それを続けさせても、でも兄弟、その兄弟に、 ただ単に食事しか与えずに、そしてその、10万円相当のものは全部利息は自分、利益は自分がいただく、まあ、そういう場合が、まあ、利得を得るということですね。まあ、37節の後半のまた食物を与えて利得を得てはならない、あります。まさしくこういう場面ですね。ちなみに、アブラハム、イサク、ヤコブの、あのヤコブからラバンのもとで、ラバンはずっと利得を得ていたわけですね、20年間。まあ、もっとも、奥さんとか、あと、ぶち毛とかまだらけの羊たちは、まあ、得ていた、あの、まあ、利益として得ていたわけですけど、しかしそれでも彼はずっと分取られ続けてきたわけですね。しかし神様は身内の人、血縁の中の兄弟姉妹、ラバンはヤコブにとって叔父ですので、まさしく血縁の中にあるわけですから、そういう利得を得てはならないことになるんですけれども、そのように兄弟姉妹の間でこのようなアンフェアな関係を持ってはならない。まあ、奴隷としてこき使ったり、あるいは利得を得たり、あるいは利息を得たり、まあ、そういうことをしてはならない、言われております。そしてその理由が、38節に記されております。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。アメン。要するにイスラエルの全員にとって神様は同じ神であり、主は同じ主です。そして、同じ兄弟姉妹同士の中からですね、ある人を上、ある人を下、まあ、そういうふうにしてはならないんですね。なぜならイスラエルのみんな全員に対して一様にカナンの地を与えられました。相続地を与えてくださいました。そして彼らはすべてエジプトの地から、あの奴隷の国から連れ出されたからですね。神様がそれほどまでに大事にしてくださった兄弟姉妹であるわけですから、ですから彼らから利息を得てはなりませんし、利得も得てはならないわけです。39節以降のところでは、さらに兄弟姉妹のその貧しさが深刻になって、身売りをした場合ですね、そのような時でも彼を奴隷として使いさせてはならない、定められております。むしろ住み込みの雇い人としておらせなさい。ですから、食事を与えて住み込ませて、そして、働かせるんですね。ですからただで食物を与えてそのまま、何もせずに起きなさいというわけではない。むしろ働かせてですね、そしてちゃんと稼がせて、そしてヨベルの年になったらそれなりの蓄えが蓄えられている状態で、そして彼自身もその子供たちも一緒にこのヨベルの年にはちゃんとその、その仕えていた、住み込みで働いていた間に稼いだお金と一緒に自分の土地へと帰って、そしてヨベルの年以降一からしっかりと自分の土地で身を立てていくようにさせなさいということですね。そのようにするならばこの兄弟姉妹を、より得ることになります。命を養うことになります。ですからしっかりと、もしその兄弟姉妹が、貧しくなってで身売りするまでにな状態になったとしても、ちゃんと、自分のそのあなた方の中で住み込みの雇い人として働かせて、しっかりと蓄えをさせてあげなさい。そしてヨベルの年になったらちゃんと自分のところに立って自分一人で独り立ちできるようにしなさいと、定められているわけです。42節の方にもですね、そのなぜそうしなさいって言われているかという理由が書いてあります。彼らは私がエジプトの地から連れ出した 私も奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。アメン。要するに主にある兄弟姉妹たちは主の奴隷であって人の奴隷ではないんです。兄弟姉妹というのもですね、人間の奴隷になってはなりません。むしろ一人格を持った神の国民として、神の子としてのそれなりの対応をしてあげなさい。ですから奴隷は、人の奴隷になることは神の子としてふさわしくないことです。ですからむしろ奴隷としてこき使ってもう無償で働かせる、いつまでも使いさせるという、そういうものではなく、むしろ住み込みの雇い人としてしっかりとそのあなた方の中で働かせて稼がせて、そして、それなりの蓄えを自由の時に備えて、しっかりと日々働いて稼がせなさい。それが、兄弟姉妹に対するその貧しくなってしまった兄弟姉妹たちに対する正しい主の対応の仕方です。彼らを虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。兄弟姉妹を虐げるのはそれは良くないことです。私たちは主にあって神の奴隷であって人の奴隷ではないんです。第一コリントの7章を開きたいと思います。第一コリントの7章の21節から23節までですね。第一コリントの7章の21から23まで。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召された者は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。アメン。ここではですね、コリントという、イスラエル人ではない、コリントの人たちに対する手紙で、その中には奴隷の状態で、イエス様を信じて救われた人がおりました。でも奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。でも主にあって召された人は主に属する自由人であり、そしてなおかつキリストに属する奴隷でもあります。キリストにあっては奴隷であり、しかし人に対しては自由です。たとえ社会的地位がですね、奴隷という身分であったとしても、しかし神様の目にあっては自由人であり、そしてしかしなおかつキリストに対しての奴隷です。でここで、肝なのは人の奴隷ではないということですね。キリストの奴隷だということです。ですから私たちは神の国の法則に従って基本的に歩まなくてはなりません。もし人の世の法則、人の世の決まり事、それが神様の決まり事に反するのであれば、自由人として神様の法則に従うものです。そしてキリストの奴隷として神様の法則に従うものです。私たちは世にあってもろもろの不具合があります。束縛があるかもしれません。しかし私たちはキリストにあって自由にされました。そしてこの世の権威、立てられている権威に従って私たちは歩まなくてはなりません。なぜなら全ての権威は神から来たものだからです。そして私たちは世にあってはしっかりと神様が立ててくださった権威に属し、そしてなおかつもしその上に立てられている権威が神に逆らうことを皆さんに要求するのであれば、キリストにある自由人として皆さんはその自由を発揮するべきです。主にあって自由人として、そしてキリストの奴隷として 皆さんは神の法則に従い、そして世にあってしっかりとキリストの証を立てていくべきです。皆さんのうちの兄弟姉妹たちがもし落ちぶれて貧しくなったのであれば、彼から利得を取ったり利息を取ったりしてはならないこと、それを今日学びました。そして彼もしですね、そのような貧しくなった人が、兄弟姉妹のうちで貧しくなった人がおりましたら、しっかりと身を独り立ちできるまで立て上げていかせてください。もちろんただで働かして利得を得るようなことはしてはなりませんし、そしてまた逆にですね、皆さんだけが働いてその人を全く働かせずにただ食事をあげるだけ、これもまたその兄弟姉妹に対して罪を犯させてしまうことになります。しっかりと働くことを覚えさせて、蓄えさせて、そしてしっかりと自分一人で立てるようになったら自立させてあげるまで導く、それが、兄弟姉妹に対するその正しい 対応です。どうか皆さんのうちで、そもそも貧しくなる兄弟姉妹が、ないように、私たちは日々しっかりと働いて、そして呪いを招くようなことは一切するべきではありませんね。ただやはり神様がある人を低くするためにあえてそのようなことをすることがあります。しかしそのような場合は、私たちは兄弟姉妹としてしっかりと助けて養って、そして再び独り立ちできるようになるまで支えてあげるのが私たち兄弟姉妹の務めです。どうかそのようにして日々互いに助け合って、そして主にあって正しく生きていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの律法は誠に恵みに富んでおり、憐れみに富んでおります。もし兄弟姉妹が貧しくなったとしても、しっかりとこのようにして奴隷のような、神の子にふさわしくないこき使われるような、互いに酷使し合うようなこと、そのような関係を禁じられております。そして私たちはそのような貧しくなった兄弟姉妹に対してはしっかりと養い、酷使することなくしっかりと働かせて、そして稼がせて、やがて独り立ちでき自由になる日のために蓄えさせるようにする、それが私たちに与えられている戒めです。どうかしよう、兄弟姉妹たちのうちに困った人がありましたら、目を背けるのではなく、むしろ主にあって憐れみを得た者として養うことができますように。なぜなら私たちもかつては世の奴隷として、世にこき使われ、そこをあなたに自由人とされましたから、私たちはキリストの奴隷とされましたから、私たちはキリストにあって自由人とされましたから、だからそのようにされたからには、兄弟姉妹に対して同じようにするべきです。どうかしよう、私たちがこのように互いに助け合って、そしてあなたにあって兄弟姉妹に対し憐れみを示し、また正しく互いに与え合い、使い合い、助け合うことができますように、イエスよ助け導いてください。今日与えられたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。